週刊ヒーロースクール。
アニメ好き、働かないリーダー育成のマサオと、
漫画好き、ワクワクした大人たちのセミナー講師ヤマトンです。この番組は僕たちが子供の頃に与えた漫画やアニメのヒーローからかっこいいの要素を学び、それを大人になった僕らが実践していったらかっこいいヒーローみたいな大人になれるんじゃないかなっていう実験的な番組になってます。
はい、でこの番組ヤマトンと、あとはねゲストの方々と作り上げていってるんですけれども、あの狙ってるのはかっこいい大人になるということなんで、このアニメの中から学んで、アクションプランを設定して、
はい、
まあ、それを実行していくことでアニメの中のかっこいいヒーローみたいになれるんじゃないのかなっていう、いうのをね、アクションプラン作っていこうかなと思ってますので、今日はよろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ヒーローじゃなくて悪だったのかっていうねことかもしれないですよね、もしかしたら。
最大の悪はヒーローと紙一重ですからね、またね。
そうなんだよな。こうだ、この番組やってるとその話になるよね。
なるなる。ちょっとよしさん、
そうですね。
最初から、でも、はい、しゃべりさそうにしてるでしょ。
もう、前半アクセルがすごかったんで、
はい。かつてないぐらいテンション上がってるゲストですね。
嬉しい。
善と悪の二元論って言うんですよ。
二元論ね。
これをね、言いたいですね。はい、
自己紹介、
はい。自己紹介。ちょっともう一度自己紹介。
から聞く人もいるかもしれないので。
はい。自己紹介。よろしくお願いします。私、今日、ヨッシーとして、ゲストで呼ばれています。私は司会師として臨床を行いながら、まあ、法人の経営だったりとか、コーチングのスキルを勉強したりとか、あと大学院で研究をしています。はい。アニメは、ここ4、5年で大好きになりました。
はい。はい。そうとは思えないぐらい、
そうですね。もう、
たくさんのアニメを知っておりますが、うん、はい。ちょっと僕も負けないように頑張っていこうかなと思います。はい。
師匠覚え。
はい。師匠。でもね、師匠はね、抜かれてなんぼですからね。
そうですね。
はい。
そうなんですよ、ね。
抜かれてなんぼなんで。
面白いわ、
はい。はい。はい。ということで、善と悪。実はアニソン編2番もやりますって言ったじゃないですか。
うん、うん、
2番はまたこの善と悪の話です。
ああ、そうなんですね。なるほど。
この辺の話もあるけど、なんかね、ヨシさんが喋りたいところ。
そうですね。
になんか変なバイアスかけちゃいけないと思うので、うん、血ですね。
はい。
引き継ぎ血。まあ前半ちょっといろいろ盛り上がりましたけども、まあ準備もいっぱいされてきております、ね。
めっちゃノートを。
ああ。ヨシさん、どこ
俺何を話すんだな。
あえてね。
ところですね。
あえて一つ。
そう。
一つです。
一箇所、一シーン。
まあでもね、話してると別のところも気もずるって
確かに
と思うんですけ
ど。そう、はい、アニメ地でやっぱり、皆さんにも言いたいところが、まあ、タウマゼインです。もうすべて。このタウマゼインという言葉に集約されてます。
タウマゼイン。
はい。タウマゼインは、最終、23話か22番のタイトル、タウマゼインです。この多分タウマゼインを言いたいがために、このすべてのストーリーがあるというぐらい大事なものですね。タウマゼインとは何かというと、うん、地では、んクエッションとなった瞬間。
ああ
意味わかりますか？
まあわかります、
ね。ひらめきとか、はい、
うん。
今の日本で言うと、ゾーンに入るとか。
うん、
研究者がやってて、あこれこれ降りてきた瞬間とか。うん、皆さんパワポ作ってて、あもうこれ降りてきた。これがタウマゼイン、
ね。ちょ、待って、これもしかしたらみたいな。
あ、そうですね。
ああ、なるほどね。
このタウマゼインを大事にしましょうよ。
あ
というのが、血の、あの話ですね。
ああ。
で、ただ、
そこを無視するんじゃなくて、ちゃんと気づこうよっていうことですね。
そうです
ね、
うん。これもラファウ君、最終話のラファウ君が言ってるんですけど、もう歴史が解明されてしまって、いろんな国の情報とか宗教が来てしまうと、相対的にみんな見てしまうと。
うん、
これが真理の発見という風になってしまうと問題だと。真理というのは常に自分の中にある。
なるほど。
だから皆さん、タウマゼインを起こして、まあ、好奇的、ん？なんだろう、タウマゼインなんて言ってましたかね。もう、世界の美しさに痺れる感覚をタウマゼインって、ラファウ君も言ってますね。
これね、多分ね、ちょっと視聴者に伝わってないかもしれない。ちょっと僕がもうちょっと補足するとですね、ちょっと と違うかもしれないですけども、他人と比較して自分の幸せを見つけるなみたいな話にもちょっと近いかな
まあ、近いです
と
ね。
思うんですよね。
あ、
要はその他人と、自分の幸せは自分の中にしかないから、それを他人と比較してるじゃ本当の自分の幸せは見つかんないよっていう話。だから
そ
真理っ
の
てい
通り
う
で
のも
す。
何かと比較してたら見つからないから、そう自分の中からじゃないと本当の真理は見つからないよっていうことなのかなって思い
ま
ました
さに。
ね。はい。
なぜ私がこんだけ熱量があるかというとですね、今、風の時代に入ったというふうに、
まあよく言われてますね。
経営者たちとか営業の方は聞いたことがあるんですけど、これ何かというと、本来自分が何をしたいのかっていうところに、やっぱり集中して、で、それに、こう、なんでしょうね、エネルギーを使って、やっぱり起業をして、で、昔は大企業の中に勤めましょうよみたいな価値観だったんですけど、今はその友人たちとこのように集まって、さらに大きいタウマゼインを起こして、で、まあ、生産性を上げるとか、経営者的にはとても大事になってくるんで、この経営的な話にもタウマゼインはとても重要だと。あとは今の時代を生きるために幸せとは何なのかというところにもタウマゼインが大事だと。いうふうに、まあ、さんも言う通りだと思います。
今までは土の時代って言われたんですよね。
そうですね。
そう。ちょっと僕ら辺、僕そこあんまり太くないですけど、まあそれがちょっと、まあ固める時代から、こう流れる時代に、まあ風の時代にって、いうふうに今なってきたってこう言われてますね。でもこうやって、やっぱ会って話すと、ああ、確かにとかって思うこともいっぱいあるから、まさにそういうのがタウマゼインに発生させるの大事なんでしょうね。
そうなんですよ。
23話のタウマゼインタイトル、なんかどんな回でしたっけ？
23話ではですね、ちょっとラファウ君が、まあ、転生を、
ああ、ありましたね。
皆さん科学的な、この真理を追い求めるんだって感じですよね。で、人のために何かしなきゃっていうのはクソだと、ラファウ君言うんですよね。その人の好奇心に、素直に従って、それを研究していくんだ。そうすると、真理に皆さん近づきますよ。で、っていうのが23話になってきます。
ありましたね、その回ね。これ、ヨシさんはなんでここの回を、このタウマゼインを、なんかこう、すっげえたくさん書いてある中のこう、一つにこう選んだ。
で、まあ、やっぱり今のね、経営学的なものだったりとか、あとは、何でしょうね。あとは自分の幸せだったりとか、まあそういったところにどうしても注目されやすい時代になってくるんで、まあそこでこう、タウマゼインというところは非常にいいかなと。この間イギリスパビリオンに行ってきたんですけど、イギリスパビリオンもやっぱりひらめきを大事にしましょうねと。研究者も。同じタウマゼインのことを言っていましたね。というところです。
ちょっとこう時代は進化してるんだなって思うことはあると思うんですけど、この今、このいろんな情報が溢れてしまってることによって、まあ一定なんか生きづらくなってきたなっていう部分はあると思うんですけど、これってなんかちょっと進化の過程だなってすごく思うんですけど、ちなみにその、この話しましたっけ？ヨシさんに。ブータンの話しましたっけ？世界一幸福だと言われていたブータンっていう国が
8位まで？
8位まで下がった理由ってしましたっけ？これって。
オンライン、ネットに繋がったからですも
そう
ん
そう、
ね。
SNS の導入で、その幸福度が一気に下がったって言われてるんですよね。で、結局何かっていうと、他者比較、他国比較。要は、自分たちしか知らなかった時は幸せだったはずなのに、他者、他国を知ったことによって、その幸福度が下がってしまったっていう事件が、まあ、起きたわけなんですよ。だけど、このタウマゼインの話をすると、このタウマゼインっていうのは、そういったこう、もしかしたらっていうのは、この風の時代で言うと、人と関わることで発生するってことは、それを発生させるためにはいろんな刺激をもらわないといけないから、SNS で繋がったり、ネットで繋がったりすることは、このタウマゼインを発生させるのに必要なことだっていうふうになってしまうと思うんですよね。で、そうすると、じゃあ他者と他国と繋がったことによって幸せになってしまう。幸せが下がってしまったっていうのは、なんかその単独の時は幸せだったかもしれないですけど、より幸せになるためには、この他者比較、他国比較みたいなところのステージを通っていかないと次の幸せ、 は見つけられないんだなっていう話になってきちゃうなって僕は思ったんですけど、どうですかね。
もうめっちゃ話いいです
いいっ
か？
すよ。
幸せそうだ。
これやばいっすね。これもタウマゼインです
タ
ね。
ウマゼイン。
楽しんだんですか、今。
今、この感じでね、どんどん降りてくる。ここもですね、ヨネントさんが言ってるんですよ。人が何のために生まれてきたのか。戦争で5歳の子もすぐ死んじゃう。10歳の子もすぐ死んじゃう。でも、私たちは大きな流れの中で生きている。5歳、10歳の子が死んじゃっても、その人がいなかったら違うところで歪みがある。善と悪ってあるけれども、悪があるから善の動きをする。だからノバ君がいるから地動説を何とか広めようっていう勢力がある。まあ、それがあって人はどんどん進化をしていくんですよね。はい。なので、善と悪はなぜあるかという二元論は、もうそもそも、善も悪もない。ただの事象に過ぎない。でも、進化の流れの中にあるというところが、米津さんが同じことを言っています。
じゃあ結局自分がやりたいことやればいいじゃんみたいな話がならないですよね。そうなってくるとね。自分が善なのか悪なのかもわからないんであれ
そうです
ば。
ね。
も
だから自分の心理とか信念のために、
う。
必死に今は動きましょう。ただ、これも米津さんが言ってますけど、信念にとらわれてしまうと、大切なものを見失ってしまうから、五感を大事にしましょうねと。一人の女の子が刺されて死んじゃうんですけど、あんだけ否定してた太陽に、こうね、手を広げる。覚えてますか？
覚えてる、
はい。
覚えてます。はい。
自分の信念、何のために私は生まれてきたんだ。でも最後太陽が上がって五感で太陽を感じる。最後一瞬子供になるんですよね。子供の病気の時に、素直さが一番大事ですよ、というふうにちょっと伝えては、いるので、進化というのは、人の精神が、こう、良くなってくるんですかね。ノバ君が死ぬ時に、僕とあなたは敵対同士だったけど、同じ時代に生まれた仲間なんだっていうぐらいですよね。
なるほど。
別な時代に生まれて、同じ思想よりも、同じ時代に生まれて、こう、対立した方が、次の進化に行くための仲間であると。
なるほどね。なるほど。
だから、これもパビリオン、福岡新一パビリオンって言ってたんですけど、
福
岡
岡の
さん
パビリオンがあったんですか？
福岡新一さんっていう、なんか生物学者で、ハーバード大出て、なんでしょう、ベストセラー作家なんですけど、僕全然すみません、存じ上げなかったんですけど、皆さん知ってますよというくらいの有名な人らしいんですけど、まあその方のパビリオンに行ったらですね、まさにその人の進化を、動的平衡理論っていう方程式で表してたんですよね。人の進化の坂を、この円をこう回転して登っていく。でも最後はなくなっちゃうんです。人が進化しきると、こう人はなくなっていくっていうところなんですけど。人の人生もそうかもしれないですよね。どんどんどんどんいろんなプラスとマイナスのことを経てて、どんどん進化していって、最後終わりを迎える。でも、精神的にはすごく進化していて、タウマ全員に近い位置にいる的なところがあると、ロマン感じませんか？話、
感じます
されてまし
ね。
たか
感じます
ね。
ね。
すっきりした。
すっきりしました。
すごい言いたいことをちょっと言って。
よっしゃ、このタウマ全員、いや、この知を見たことによって、なんかこう、ご自身のこう動き方とか、なんかそういったなんか影響を受けたこととかなんかあるんですか？
もうさすが、コーチ。
い
いや、もう、経営の相談したらコーチングをね、こう、入れてくるんですけど、コーチングに。素晴らしいです。ただ、私がやっぱり、こう、まあ、IPSE じゃないですけど、まあ、知識とサイエンスと哲学、フィロソフィーと、やっぱり経験の4つをこう、大事にしてバランスよく学ぶのが、すごく大、まあ、真理に近いのかなと思ってるんですけど、このアニメ知を通すことによって、あ、自分のこうぼやっとした考え方が間違ってないんだなとか、あ、言語化してる人がこんだけの人がいるんだ。しかも歴史的な人がやっぱ多いですよね。もう哲学的なところを多分まとめてくださってますので、今回の作者さんは。だから自分がぼやっとしてるところを全部言語化している素晴らしい作品なんだ。だから私の言語化能力が上がったというのは、人に伝えやすくなりますよね。
なるほど
なるほど
ね。
な。
言語化能力が上がった。ああ、だからその自分がぼやっとしたものを言語化してくれたからってことですね。はい。すげえ言語化しますもんね、なんかね。
私があんまりね、あんまり考えない、人って何のために生まれてきたんだろうな、的なところって、どっかで人生のうちに考えることがあるじゃないです。でもまあ、ぼやっとしたことが、もう全部地で言ってんじゃん、みたいな。タウマ全員を自分で起こして、俺すごい真に気づいちゃったよって思ったら、地で言ってんじゃん、みたいな。だから、イコール歴史的な偉人たちが、まあみんな言葉を変え、ね、研究者だとね、必ず、巨人の肩の上に乗ってるって言うんですよね、研究者たちよ。もう、
ああ、
過
な
去
る
の偉
ほど。
大な人たちの論文の先に今の研究があるんで、だから私なんかがね、こう思ったことは全て過去の偉人が言ってますけど、それを集大化してるのが今回の作品かなと思ってますね。
ありがとうございます。なんかね、本当、まあ一つのネタだけで話してるから、まあいろいろ書いてあるから、また新しいきっかけを入れたら多分収録が終わんなくなっちゃいそうなんで、ちょっとそろそろ、アクションプランに
アクション
入っ
プ
てい
ラン
こう
に行き
か
ましょう
なって思
か。
うんですけど、
そうなるかな、ショープランね。
よしさん、ちなみになんかこう地を見て、なんかこういうことをなんかみんなやると、なんかよりかっこいい大人になっていくんじゃないのかなって、なんか思うようなことってなんかあります？
やっぱりタウマ全員、まあ、イコール自分と向き合って自分の本当にしたいことは何なのか。やっぱりね、親に言われたからとか、時代の価値観がね、いい大学に入りなさい。いい仕事、なんか、大きい会社に入りなさいじゃなくて、やっぱり自分に正直に生きてる人って魅力があるじゃないですか。お二人もそうですけど。
ありがとうございます。
そういった方々と一緒にお酒を飲んだりとか、仕事をしたりとか、夢を語り合うっていうのはすごく、私も力になるので、そういった人とつながりたいですね。
まあ、自分のやりたいことやってる人たちとつながっていきたい。
ま
それ
さ
が
に、
大事だよってことですかね。
かっこいいですよね。お二人が最初に言ってますけど、このテーマ。
まあ、やっぱそういう人ですよね。やっぱかっこいい人って、やりたいことやってる人、かっこいいですよね。ありがとうございます。じゃあ皆さん、ぜひですね、自分のやりたいことはやっぱりね、見つけていけたらいいですね。ちょっと僕らからも。いきますかね、マトン。これ難しいですよ、これ。
ね
どうですか？
え。いやーなんかもう感じたことは大丈夫ですよ。タウマ全員はめっちゃ降りてきてるんですけ
降りてき
ど。
ました。
降りてきてるんですけど。ありがとうございます。そうっすね。このチっていうアニメって、僕もこう途中まで見てたんですけど、今途中で止まってるんですよ。今日聞いちゃったんだけど。あれって思うんですよね、読み始めると。あ、変わった主人公みたいな。時代をこう経ている。
あ、そうそう。
そう。で、まあ、なんとなく、このままどう続いていくのかな、みたいな状態で自分は途中まで読んでたんだけど、今日の話をこう聞いて、あ、なんか、自分がその世界の、その時代においては主人公なのかもしれないけど、それをこう、経て、積み上げていくというのかな、どのこう、巨人、地のこう、肩に積み上げていくみたいな、まあ、一連した流れの一つであるみたいな、ことも一つ伝えたいことなのかなと思っていて、この後も研修をするんですけどね。自分たちの今いる組織っていうのかな？とか会社っていうのが、自分がいなくなった後どうなるだろうかっていうことを考えるのって、なんかすごく大事ですよね、みたいなことをちょうどこう伝えようと思ってたんですよね。だからよく100年企業とか100年組織って言うんですけど、まあ、僕とマサオが今いる組織っていうのは、12年かな続いてるんですけど、まあ当然僕らがいなくなる時っていうのもこう来るわけで。でもその大切に育てた文化みたいなものを僕たちが知らない人たちがなんか語り継いでってくれたらいいなって思いはすごく強くあって。そう。なので、ちょっと僕も、一経営者としてもそうだし、まあ自分のこう子供たちに対してもそうなんだけど、なんかワクワクしますよね。ただ死んでいくだけじゃない。次に何を残していけるのかな。自分を超えた師匠になってくれるのかな。とかね。っていうこと。あと、この番組を聞いてる人たちって、僕らペルソナをちょっと設定しててですね。何かやりたいなって思ってるんだけれども、一歩踏み出せない人たちに勇気を届けたいなっていうのが一個あるんですよ。でも結構扱うテーマがやっぱり、大きいテーマだったりするので、スモールステップにしたいんですよね、最後。で、ヨッシーさんが、この、 いいなって思う人たちとこう語り合うって言ってくれたじゃないですか。
はい。
そう。それめちゃくちゃいいなと思って、あうまぜに降りてこいと、真理降りてこいって思うんだけど、どうしたらいいのって思ってる人たちが多分多いと思うんで、そう、僕もそこかなって思いました。うん。なんか人って、人でしか磨かれないなと思うんですよね。そう。だったら、そういう人、いいなって思う人とか、まあいいなって思うこととか事象っていうのに、できるだけ触れる機会を作っていくことだよねって思って。そう、今日迷ったんですけど、オンラインにしようか、リングにしよう
きま
か。
したね。
そう
そうそう、
そう
まだ持ってたからね。
そう。そうそうそう。いや、でもこれはやっぱ来るよなって思ったんですよね。
ありがとうございます。
なので、僕もこう、たくさん興味を湧かせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ最後僕ですね。ちょっと時間もあれなんですけど、ちょっと一箇所アニメの中で、ノバクが善から悪に変わる瞬間って一瞬じゃないですか。ネタバレしていいですか？もともとずっと、天道、地動説を唱えていた人、ノバクがずっと、処刑をしてきたんですけど、それが、だからその教会の指示だったわけなんですよね。なんだけど、その、教会の長に、儲け話を、地動説を絡めて持ってってやつがいたんです
ほうほう。
よ。で、これが、めちゃくちゃ得だったんですよ、この、教会
教
の
会に
長に
とと っ
か。
てね。
そう。で、その時に、そのノバクがやってきて、地動説を唱えてるやつとなんか話してるから、何やってんですかって言って、で、お前はもういいみたいな感じになって、
願えたわけですね。
そう、で、それって、まあ、でも地動説じゃないですかって言って、何が悪いのみたいな感じになって、で、言ったのが、地動説で、処刑したのは、お前以外に誰もいないみたいな。要は、その地動説が違反だからって言って、処刑をしてたのは、全世界でそいつだけだったんですよ。ずっと善だと思ってたのに、その儲け話を持ってきた瞬間、こっちの方がいいからって言って、何十年と地動説を悪としていたのが、この儲け話なんて一瞬に地動説の方が善になって、天道説が悪になったんですよ。この間、10秒ぐらいなんです。一瞬で善悪って、これくらい変わるんだなっていうのは、もうアニメを見て僕思って、で、さっき善悪の話もしたと思うんですけど、なんで、僕はすごくこうスモールステップで、少し皆さん言いたいのは、結局そんなもん、そんなもんなんて、善とか悪なんて、人の見方とか時と時代によって変わるから、何が善なのか何が悪なのかなってものは、まあ、さして重要じゃないなと。
いいですね。
さ して重要じゃないなと思います。当然ね、今、我々日本に住んでる限りは殺人とかはダメだと思うんですよ。それは。それはでもそうじゃない世界がもしかしたらあるかもしれない。それは戦争の時代とかそうかもしれない。まあそういった限度みたいなのはあるけど、大抵のことはなんかその境地じゃないところで、みんな悩んでるんじゃないのかなと思いました。どうせ何やったって嫌われるし、何やったってついてくれる人はいるんだから、それこそ、自分のやりたいことを見つけましょうっていう話を、ヨシさんが言いましたけども、その自分のやりたいことを見つけてやっていいということの理屈をしてほしいなってですね。そう。だからそれがやりたいことをやっていいってだけど、そのやりたいことを自由にやるっていうことそのものが、周りに迷惑かけるんじゃないかとか、それってわがままなんじゃないかとか、それって自分には無理なんじゃないかみたいな話は、あるかもしれないですけども、そもそもそれの善悪っていうのはないので、まあ、なんだろうな、好きなことをやるのどうしようかなじゃなくて、なんかやっていいっていうことの理屈をなんかまずはしてほしいなって、ちょっと思いましたね。なんで、やりたいなと思ってて、3年ぐらいやってないものをちょっと久々にやってみるとか。
急にスポールステップ。ゲームとかね。
そう、ゲームと
ゲーム
か。
とかね。
ゲームとか、あとはなんだろうね。一人旅とかもそうかもしれないし、僕だったら日曜日30アニメ見てたからそうですけど、みんな多分1日30アニメ見たら罪悪感とか出ますよね。サボっちゃったみたいな。
眠気とか来るよね。
いや、でも寝る。また僕は朝は、朝ごはん食べないでアニメ見て、昼はカップラーメン食べながらアニメ見て、夜はピザ食いながらアニメ見るわけですよ。そういう生活したらみんななんかだらけてるなって思っちゃうかも。 しんないけど、なんかそういうこともやってみちゃうとか。何が善か悪かなんて。だって今多分その一日いいなって思いましたよね。よしさん。
めっちゃ勉
よし
強
さん
でき
ね。
るじゃないですか。
一日カップラーメン食べながらアニメ見て、ピザ食べながらアニメ見てていいなって思うじゃないですか、それって。それって人によっては超だらけてるなって思われるかもしれないですけど、僕ら界隈からしたらヒーローですよ、この生き方。はい。なんで、何が善か悪かなんてわかんないから、なんかとりあえず、なんか、そういうの難しい話は一旦置いといて、なんか頭の片隅でやりたいなって思ってる部分は、まあ、とりあえず、なんか久々にやってみたらいいんじゃないかなって思いますね。はい。僕からはそんな感じです。
いいです
はい。
ね。感想、
ちょっと今。
収録、よかったら、
よ、どうで した
い
か？
かがでした？
最高ですね。
最高ですか？
はい。やっぱりこう、なかなか同じ土俵に立ってる人じゃないと通じない話ってあるんで、すごくアウトプットする方もすっごい楽しいです
よ
ね。
かったです。すごい楽しそうですもんね。
この表現を投げかけたら、あ、これで帰ってくるんだとか、わかりますか？
わかります
こ
ね。
のテーマを投げたら、これで返してくれるんだっていうのがね、このキャッチボールが
キャッチ
ね、
ボール。楽しい。いや、今日対面収録でよかったですね。よ
最
かった
高
で
です
。
す
はい。いや、で
ね。
もお誘いありがとうございました。
ね、
楽しい
ありが
話。
とうございま
はい。
す。
こ
は
れ
い。
はもうまだまだですね。
そう
オ
で
ン
す
ライン収
ね。
録しちゃってるん
そう
で。
です
はい。
ね。
ちょっと考え直さないといけ
本
ないで
当
す
です
ね。
ね。
はい。じゃあ、そんな学びありがとうございました。
ありが
よ
とう
かっ
ござい
た、
ま
よ
し
かった。
た。
はい。じゃあ、今日は終わってきますかね。はい。じゃあ、行きます。今日の学びを生かして、
子供たちが憧れる大人に。
今週も、いってらっし
いらっし
ゃ
ゃ
い。いってらっしゃい。
ーい。吉井さん、ありがとうございました。
ありがとうございま
ありがとうございます。
す。